皆様こんばんは、寒くなってきましたね、それぞれ抑えられますようにお祈りしております。先週は、アハズ王に対する証として告げられた名前インマヌエル、その名、主が私たちと共におられると、宣言する名前が、これからの、ユダ、そしてイスラエルの、ために、神様が共におられて、裁きと救いをなされることの証として、不思議ですけども、その名前が与えられたこと自体が証拠となって、これからの、主のお取り扱いがなされていき、名は体を表すとありますけれども、このインマネルという名前だけでなく、今日は、続いて、イザヤ夫婦に生まれるマヘルシャハルハシュバズ、ちょっと長い名前なんですけども、かなりこれも物騒な名前でして、神様が私たちと共におられると、これをよく取れば感謝の名前なんですけども、8章1節の欄外中に、分取り者は素早く、獲物はさっとと、こういう名前つけられたら、つける方も大変ですけど、つけられる方もですね、一生こう言われるっていうのは大変重たいことだなと、思いますが、文化が違うんでしょうけども、イスラエルの民は嬉しい名前も厳しい名前も出来事の記念としてつける習慣がありました。悲しみの子とかですね、ヤベツがつけられましたし、また、ヤコブの妻、ラケルが、ベン鬼と、命がけで呼んだ名前が、ベニヤミンと、なりました。それぞれ、私たちの国ですと、幸いな願いを込めて、名前をつけることが多いんですけども、それさえも重荷となることもあります。名前ということはそれだけ重たいのです。そして主は、ご自身の威信をかけてこの名前を与えられました。そして私たちの救い主もいろんな名で呼ばれます。イザヤ書の9章にはいろんな名が付けられておりますけども、イエスと付けなさい、また、インマヌエルの名の予言の成就、その名はインマヌエル、神が私たちと共におられるという名前の通りのお方でした。そしてこの神が共におられるというのは、さまざまな意味で私たちの、心が、信仰が試される名前でもあります。神様が、共にいて感謝だなと、簡単には言えない、重たさがあります。今日は、このインマヌエルの予言の続きであります8章から、神様が共におられることの意味、また共におられることを覚えて私たちがどう考え行動したらよいのか、そのことを確かめてまいりましょう。では、8章の1節から10節を講読してお祈りいたしましょう。イザヤ書第8章1節から10節。主は私に言われた。人 つの大きな板を取り、その上に普通の文字で、マヘル・シャラル・ハシュ・バズのためと書け。それから私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもって男の子を産んだ。すると主は私に言われた。その名をマヘル・シャラル・ハシュ・バズと名付けよ。主はさらに続けて私に言われた。それいえ見よ、主は強く水の豊かなあの大河の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。それはすべての運河にあふれ、すべての包みを越え、諸国の民を打ち砕かれよ、遠く離れたすべての国々を耳を傾けよ、腰に帯をして罠なけ、腰に帯をして罠なけ。天の父様、あなたのお言葉の重さ、そしてそれを受け止める私たちの受け止め方、気球の時に神様はご自身のお言葉を持って語り、また裁き救われます。どうか私たちも困難の時代にあって、さまざまな計り事がなされておりますけれども、主のお言葉に聞くものとし、答えるものと導いてください。今日の予言とまたその出来事を通して、私たちの信仰をどうか強めてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このアハズ王、そしてヒゼキヤ王と続く時代、イザヤはそこに生き抜いて予言するんですけども、さまざまの戦いや争いが繰り広げられます。アハズ王の時代には北王国のイスラエルと、そしてそのさらに北のアラム、レツィンが王ですけども、この二つの国が、アシリアに対抗する同盟に加わらないユダを、攻めました。そして、アシリアはいよいよ西の方にあります、この地域を、攻めて行きます。それは諸国がどのように対抗しても止められない勢いで、この西方地域、アシリアから見ると西方地域をですね、蹂躙していきます。やがてユダはヒゼキヤ王の時代に風前の灯火とされるほどに追い詰められていきます。そしてアハズ王もそうでしたけども、信仰に立とうと言われても、背に腹は変えられない、信仰は役に立たないということで、どう判断したらよいか、人間的な判断をさまざまに思い巡らして生き残りを 図ろうとしますし、まあ、諸国も、そうでした。その激動の時代の中で、預言者イザヤは、まあ、家族を挙げて主の御言葉を預かり証していったのです。このインマヌエルの7章の預言の後、まだ続きます、まあ、インマヌエルの預言、7章を見ますと、アシリアの方が攻めてくる、そして国は荒れ果てるけれども、しかし、助かる、そして、困難がありますけど、回復していくというところまで告げられていました。そして改めて、これからのことについて、もう一つの名前、インマヌエルに続いてマヘルシャラルハシュバズ、先ほど南海中を見ましたけども、分取り者は素早く、獲物はさっと、持ち去られるという意味の名前、まあ、それが、語られます。そしてこの、まあ、素早く国は荒らされて、奪われていくという予言の言葉が、なんと、密かにではなくて堂々と、まあ、大きな板に大きな字で書いてみんなに示されると、そのように、主は命じ、そして、祭司と、まあ、ベレクヤの子ザカリアがどんな立場かは書かれていませんけども、主だったものですね。この有力者も、イザヤを通してこの言葉が語られたんだということで、大きく掲示するわけです。そしてみんなが見ます。これが主の言葉だということが宣言されたんです。ですから一体どうなるんだろうかと、民は、気にかかりつつ、いたと思います。さらに、預言者にとっては大変重たい責任ですね。イザヤ夫婦、イザヤの妻は女預言者と言われていますから、夫婦で預言主の御言葉を預かっていたのでした。彼女が子供を身ごもって男の子を産んだと3節にあります。そして先に語ったこの預言の言葉をその子につけるようにと主は命じたのです。そして、この子が親の名前を、親を呼ぶようになるっていうのは何歳頃ですかね。ちょっと何と言ってるかよく分かんなくても、呼んだってなるかもしれませんけども、1歳ぐらい、経験者どうですか。1歳ではまだ言いませんか。まあ、お父さんお母さんパパママという感じで、なんとなく分かって呼ぶようになる頃、そんなに経ってないですよね。一年ちょっとぐらいでしょうか。ちょっと私記憶が定かでないんですけども、ですからもう間もなくなんです。まあ、子供が宿って産むまでに十月十日、そして子供の名を呼ぶ、子供が親の名を呼ぶ、親を呼ぶっていうとトータル2年ぐらいでしょうか。その時に先に、ユダを攻めようとする、 アラムと北イスラエルが滅びると告げられましたけども、そのことが、その予言が実現すると告げられたのです。もうすでに1年ほど経ちました。そして子供が産んだ時にその予言の言葉を子供に告げたわけですから、もうあと1年少し。もう具体的に名前が挙がってるんですね。サマリア、つまり北王国と、そしてダマスコを首都とするアラム、隣の国です。彼らこのイスラエルの支配者やアラムの支配者 の耳にも入ったと思いますよ。ユダの預言者は堂々とそのように告げている。って自分たちが滅亡することをですね、そういうんですから、イスラエルとアラムにとってはもう目の敵にされているような立場に家族がなるわけです。でもどんなに迫害されても、命を狙われても、死の言葉を封じるわけにはいかなかったんです。そして実際にそのことが実現します。預言者というのは大変重たい務めだなと思います。もし私たちの夫婦が子供が生まれる前にですね、神様から言葉いただいたからって今はないんですけども、隣の国が侵略して滅びるなんて言ったらですね、大騒ぎになったと思います。しかも子供たちにそういう予言の言葉をですね告げて公になったらですね、社会も大騒ぎになったと思います。しかしそのことを通して神様はこの滅ぼされる二つの国、そこにユダは頼っていけない、屈してはいけないと告げていたわけなんです。レチンとレマリアの子、先に出てきましたけども、この隣国と仲良くなってアッシリアに対抗しようと、そういう動きがありました。しかしアッシリアは決してとどめることができないと、神様が立てた怒りの杖ですから、主が言われた通り、このアッシリアの背後で主が働いて、主を信じない民を、そして信じると言いながら形だけでしか主を礼拝しないユダを懲らしめると告げていたのです。8節の終わりに、その広げた翼はインマヌエルよ、あなたの地を覆い尽くす。つまり、このユダ含めパレスチナの地域に、覆ってきたのはアッシリアではなく主の裁きだということを イザヤは告げていたのです。神様は彼らが、自身の言うことを聞かないことをご存知です。そして、考えるように、主を信じないで人間の力でというならやってみなさいと。しかしどんな計画を巡らし努力をしたとしてもその計画は破られると。神様は御子にかなわないものを打ち砕かれると告げています。じゃあどうすればいいのかということが11節以降に書かれています。もう正しいことと間違っていることがひっくり返っている状況にユダはありました。ですから、信じるべき方を主を信じるように、偶像や人の力を信じるようにするのをやめようと。そうすれば救いは来ます。しかし主に立ち返る者にとっては主が共におられることは救いとなりますけれども、しかしイスラエルの二つの家、つまりイスラエル、北イスラエルと南ユダにとっては、この主に立ち返れという言葉は救いとはならずつまずきとなってしまう。そう宣告されています。そしてその通りになっていくのです。神様はこれから先のことを告げます。立ち返れば救いがある、しかし心を固くなにすれば裁きが望むと。あらかじめ告げてくださることは感謝です。神様はすべての人がご自身に立ち返ることを願っておられますけれども、人の心を強制的に変えることはされませんし、できません。自由が与えられていますから。ですから私たちは自身で主を呼び求めて主に立ち返る必要があるのです。そのことは今日も週末に臨んでいても同じなのです。終わりの時代も同様に、人の思惑が、渦巻いていて、神様によらず人の知恵や力によって、平安を得よう、勝利を得よう、繁栄を得ようとする力が渦巻いています。主を信じる者さえそれに飲み込まれようとする時代ですけれども、しかし主が共にいて人の思惑を、また人の計画を打ち砕かれるようにします。計画は打ち砕かれますけど、私たちの選択は各自に委ねられています。その中で何を学ぶか、それでも意地でも主に立ち返らないというふうに心を固くなにするのか、砕かれて主に立ち返るようにするのか、それは一人一人に委ねられているのです。11節から15節を読みいたします。誠に主は力強い御手を持って私を捕らえ、この民の道に歩まないよう私を戒めてこう言われた。あなた方はこの民が謀反と呼ぶことを何一つ謀反と呼ぶな。 この民が恐れるものを恐れてはならない、怯えてはならない。万軍の主、主を聖なるものとせよ。主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののき。そうすれば主が聖女となる。しかしイスラエルの二つの家にとっては妨げの石、つまずきの岩となり、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき、倒れて打ち砕かれ、罠にかかって捕らえられる。この証の書を束ねよ、この教えを私の弟子たちのうちで封印せよと。これを封印して留めておけというのは、イムアヌエルと言われた預言がですね、まだこのアシリアの時代にはその序章みたいなもので、本当にインマヌエルが実現するのは主キリストによってであり、そしてこの方は全ての人の試金石となると。信じる者は救われる、そしてどんなに罪深いものでも立ち返れば救いを得ることができる。しかしこの方を拒むならば、その人は自分自身を罪に定めてしまう。そして神の民イスラエルにとってはまさにつまずきの石となってしまいます。このことがイザヤ書の中でこれからも繰り返し出てきます。私たちの証もイザヤの証のように、はるか後の世代にも伝わっていきます。自分たちが健やかであるときに語ったことがどうなるか、はるか後に用いられるかもしれません。私たちが召された後、これは真実の証だったなと思って救われるためにも用いられます。預言者みたいに何千年後っていうことはないかもしれませんけれども、私たちも今この神様を信じないことが当たり前とされている時代にありましても、それに飲み込まれずに、主こそ恐れるべきお方、主こそ信頼すべきお方であり、そしてこの方に信頼する者は誰でも救われて失望に終わらない、そのことを証ししていきましょう。さて最後の部分、そこには、信仰の証と、そして、主を拒んだ者の道が対比されています。17節18節は信仰者の証と幸いですね。ご一緒にお読みしてもいいですか。17節18節、はい。私は主を待ち望む、ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を。私はこの方に望みを置く。見よ、私と主が私にくださった子たちは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、また不思議となっていると。これは、世代を超えての証です。まず、私はと信仰を証しします。そして、主に望みを置くと証しします。その証に、こうして困難はあっても、この信仰を受け継いで、素晴らしい証しをする子孫が起きる。 神様が起こしてくださって、残りの民としてやがて用いてくださる。私たちの信仰の証は決して無駄にならないと、主にあって希望を持つことができます。ですから状況は困難でも、なかなか身が見れなくても、私たちは証をし続けるのです。そしてこの証を阻もうとする誘惑や攻撃が様々にあることが告げられています。霊媒やささやき、うめく口寄せと、これらはすでに死んだ者たちに助けてもらおうという試みです。もちろん歴史から学ぶことは大切なんですけども、死んだ者に相談しても、その答えは返ってきません。生きている者が都合よく用いているだけです。そうでなくて、生きておられる民、神様に尋ねるべきだと。私たちは、もちろん歴史から学ぶ必要がありますけども、それよりも知る必要があるのは、歴史を計画し、導き、そして支配し、成し遂げるお方ではないでしょうか。全部はわかることはできなくても、主に問えば今なすべきことを主は教えてくださり、また主のご計画は変わりません。20節、ただ御教えと証しに尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らないなら、その人に夜明けはないと。この御教えと証しって、これは告げられてきた御言葉です。そしてこの御言葉に従って腰を足をと語らなければ希望はないのです。解決はないのです。その方々、信仰に立つ方たちは迫害されて、さまざまな困難に遭います。しかしその身は残るのです。イザヤは、家族ともそのような道を歩んでいったでしょう。ヘブル人の手紙の11章の終わりの部分にそのことが明かしされています。そうですね、11章の36節からお読みしましょうか。ヘブル人の手紙11章36節から。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒野、山、ホラ穴、地の穴をさまよいました。これらの人たちは皆その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることはなかったのですと。感謝なことに、完全にされる救いを私たちはいただいています。そしてこのかつて苦しんだ方たちの証と励ましの中で、主と共に歩む幸いをいただいています。 確かに世にあって困難があることは、ね、そうなんですけども、キリストを抱いてですね、迫害に遭うのとですね、またキリストを待ち望んで、いつかな、いつかなと、どうしてかなと分からないまま待ち望むといったら、私たちの方がずっと幸いな立場にあるかと思います。そしてやがて、キリストと会うときに、共に喜び合うことができるんです。他の日はすでにもっと近づいていますので、私たちは希望を持って証ししていきましょう。神様は、共におられて、私たちを必ず守って見捨てることはありませんから。まあ、イザヤみたいな、こう、子供に名前つけてですね、ということは、導かれなければしないでくださいね。でも、こうやって、家族を挙げて証しすることを夢見て、取り組んでいきましょう。また教会にそのような幸いな関わり、信仰のつながりがたくさんできるように祈っていきましょう。私たちには耐えられない試練に会うことはありませんので、そして御心にかなったことは実現しますから、お祈りいたします。天の父様、イザヤが家族を挙げて証ししたことが成就したことを私たちはすでに起こったこととして知っています。確かに困難はありますけども、誘惑はありますけども、しかし主が共におられ、守ってくださいます。私たちの証が無駄にならないことを私たちが確信して、このクリスマスの時を迎えることができますように、どうか希望を新たにさせてください。主の証を感謝して、イエス様の名によってお祈りします。アーメン。